視察に行ってきました。笠岡市議会では、今年度3つの委員会が行政視察に来ました。また、これらの視察で得た経験、知識を共有するため、6月定例会中に視察の報告会を行いました。9、行政視察って何？ A、先進的な取り組みを行っている自治体や施設に出向き、実際の施設の様子や取り組みに関する調査をすることで、政策提言に生かす取り組みのことだよ。詳しい視察の報告については、笠岡市議会のホームページをご覧ください。環境福祉委員会、4月20日から22日、参加議員、西名文秀、三谷渉、馬越雄生、大月隆、奥野康久、倉本隆文。処分場選定には合意形成が最重要。静岡県富士市。最終処分場等の施設建設は、地域の方の反対も多く、住民の方々への説明会や先進地視察等により、理解を得た上で建設が行われていました。建設後も地域住民等で構成される安全確認委員会が運営等をチェックできるようになっています。所管、住民の方々との合意形成では様々な工夫と積極的な取り組みを行うべきと感じました。処分場に対する十分な情報提供を山梨県。山梨県では処分場の選定に公募方式が採用され、処分場決定までの7ヶ月間で13回の住民説明会と2回の先進地視察を行っています。新聞折り込み等での広報も行い、情報公開への配慮がされていました。所管、住民の方々の不安や疑問を払拭するには、十分な情報提供が不可欠で、情報公開を積極的に行うことの重要性を再認識しました。子育て世代のニーズに応える。山梨県北杜市。特徴的な子育て支援住宅を視察しました。これは若い世代への住環境整備で民間会社のアドバイスを受け、子育て世代に特化した使用・設備の住宅を設置するものです。また、若い世代への定住へ向けて、農業生産法人を積極的に立ち上げ、雇用確保も図られています。所管、若い子育て世代に特化した人口減少・少子化対策でした。特定世代のニーズの把握と、それに寄り添った取り組みも必要だと感じました。総務文教委員会、4月21日から23日、参加議員、藤井義明、竹原泉、天野喜一郎、大本益幸、金藤輝明、原田哲代、日野津道子、山本俊明。市民みんなが集う広場に、長野県小諸市。商業施設の郊外移転による中心市街地の空洞化等を解消すべく、コンパクトシティを目指して、市役所敷地一帯での公的病院、市庁舎、図書館、駐車場などの整備に着手しています。所管、笠岡市との類似点も多く、市民主導のまちづくりがいかに早くスタートするかが重要だと感じました。市民エネルギーあふれる町、富山県高岡市。富山県第二の都市ですが、今春の北陸新幹線の開通による観光客の流れは、金沢市に集中しています。全地域の活力維持のため、シニア層に着目し、リタイアした後の経験やエネルギーを地域社会に再活用しようとする構想を打ち出しています。所管、今後のまちづくりにおいてもシニア層の活躍が鍵を握っていると考えます。市民支援型21世紀美術館、石川県金沢市。 ガラスで囲まれた円形の建物で、四方にある入り口のどこからでも入館、通り抜けができ、金沢市民は公園のように利用しています。建築の際は、歴史、伝統、尊重にこだわるべきとの意見もありましたが、新しい文化の創造と新たな町のにぎわいの創出を目的に開設された市民参画の交流型の美術館でした。所管、蟄居美術館もスペース等制限がありますが、市民にとってより身近な美術館になるように期待します。建設産業委員会、5月12日から14日、参加議員、田口忠義、東川三郎、栗尾純三、斉藤和信、斉藤茂雄、坂本君明、瀬野博之。潜在魚種でブランド化、富山県魚津市。寒ブリなどの高級魚と一緒に大量に取れていた馬面萩は、富山県では好まれていませんでしたが、水揚げ後の管理方法や調理方法を改善し、関西方面への出荷や刺身、ファーストフード化で消費量を拡大し、ブランド化に成功しています。所管、笠岡市のブランドは何かを探求し、道の駅等への集客をうまく周辺へ波及するべきと感じました。念願だった南北自由通路と駅前整備事業、新潟県糸魚川市。北陸新幹線の開業に伴い、糸魚川駅と周辺整備事業が進み、南北が遮断されていた駅周辺は自由通路の完成で便利になっています。また、日本海に一番近い新幹線駅として PR し、全国で初めて駅舎内にジオステーションを併設し集客しています。所管、笠岡駅も東西南北のゾーニング計画をまとめ、港と駅を結ぶ動線整備は必要と考えます。農業で定住、農繁期のお手伝い、長野県飯山市。農業に従事する人たちの定住を進めるため、安価な住宅、借家を提供し、交流センターを併設しています。天台、鉄台クラブを開設し、農繁期の労働不足を短期契約で補っています。所管、空き家、古民家を活用した営農施策や、農業機器の貸し出し等のサポート体制、農繁期の人材バンクで農業の活性化と収穫を考えていきたいです。傍聴をしてみませんか。9月議会では日曜日に代表質問を行います。ぜひお越しください。平成27年9月6日午前9時30分からお待ちしております。9月定例会のお知らせ。会議は傍聴することができます。8月25日火曜日、議会運営委員会、予算決算理事会。28日金曜日、定例会初日、議案上程ほか。9月6日日曜日、2日目、代表質問。8日火曜日、3日目、個人質問。9日水曜日、4日目、個人質問。10日木曜日、5日目、個人質問。11日金曜日、6日目、議案質疑ほか。予算決算委員会。14日月曜日、予算決算委員会総務文教分科会、総務文教委員会。15日火曜日、予算決算委員会環境福祉分科会、環境福祉委員会。16日水曜日、予算決算委員会建設産業分科会、建設産業委員会。18日金曜日、予算決算委員会、議会運営委員会。24日木曜日、定例会最終日、議案採決、委員長報告ほか。この日程は予定です。 日程は8月25日の議会運営委員会で決定します。議会だよりでは、紙面の都合上、情報を要約して掲載しています。詳細につきましては、笠岡市議会のホームページをご覧ください。編集の窓。残暑お見舞い申し上げます。議会報告会では、関係各位には大変お世話になり、厚くお礼申し上げます。平成24年から議会報告会を始めて4回目となりました。試行錯誤を繰り返しながら、市民の皆様の声を市政に反映すべく、また市議会として笠岡市の進む方向性を示すため、継続して取り組んでまいりたいと思います。議会改革並びに情報公開の推進に積極的に取り組み、より身近な議会を目指し、議員全員一丸となって邁進いたしますので、どうか市民の皆様のご協力を重ねてお願い申し上げます。広報広聴委員会、栗尾純三、倉本隆文、奥野康久、斉藤和信、田口忠義、竹原泉、東川三郎、藤井義明、三谷渉、森岡さと子。笠岡市議会広報広聴委員会、電話692161。以上で、笠岡市議会だより、2015年8月号第145号を終わります。この後には何も録音してありません。